クルーシャルポイント3、主の再臨は信者に対する警告、励まし、奨励である。神人の生活を訓練し、神に従って牧養して、主の再臨を待ち望み、勝利者となる。アウトライン1、主の再来が私たちにとって尊いなら、私たちは彼の出現を愛します。第2テモテ4章1節、私は神の御前とキリストイエスの御前で、彼の出現と彼の王国によって厳かにあなたに命じます。8節、義の冠が私のために用意されているのです。かの日には義なる審判者である主がそれを私に授けてくださいます。私だけではなく、主の出現を慕ってきたすべての人にも授けてくださいます。今日クリスチャンの間では主の再来に関して多くの話があります。しかし、主イエスが戻ってくるとき、憐れみ深い神として、あるいは恵み深い救い主としてではなく、義なる裁き主として来られることを認識している信者は多くありません。クリスチャンは自らを準備して、この裁き主の御前に立つようにと警告され、励まされるべきです。私たちの間の多くの人がこの暗い時代に負担を取り上げて、そのような厳粛な命令を主の民にもたらすことを私は望みます。私たちは皆、神の御前と主イエス、すなわち生きている者と死んだ者を裁く方の御前で、この命令を受ける必要があります。主は戻ってくるとき、すべての信者と未信者の両方の裁き主となられるという事実を私たちは宣言しなければなりません。マタイ25章によれば、主のしもべたちは皆彼に言い開きをしなければなりません。主は、よくやった、良い忠臣な奴隷よと言われるか、邪悪で怠惰な奴隷よと言われるかのどちらかです。主は、義の中で私たちが報酬を受けるかどうかを決定されます。アウトライン2、主の出現、彼の再臨は私たちにとって警告、励まし、奨励です。私たちは、主の出現を愛する生活をするべきです。このことによって私たちは落胆せず、最後まで忠臣であり続けることができます。第2テモテ4章18節、主は私を彼の天的王国へと救ってくださいます。その方に栄光が永遠にわたってありますように。アウトライン3、主の出現を愛することは今の世、時代を愛することと相対します。時代はサタンのこの世の体系の一面です。それはサタンによって利用されて、人々を強奪し、占有し、神と神のご計画から彼らを引き離します。アウトライン4、主の出現を愛することは、私たちが主を愛しており、今日主のために生きていることの証拠です。ですから、それはまた私たちが主の報酬を受けるための条件となります。アウトライン5、主の出現を愛することは、私たちが正常な生活をすべきではないということを意味するのではありません。そうではなく、私たちは主の出現を愛すれば愛するほど、今日ますます正常な生活をする必要があります。第1テサロニケ1章10節、また神が死人の中から復活させられた御子、すなわちまさに望もうとしている激怒から、私たちを救うイエスが天から来られるのを待っているのかを言い広めているのです。主の再来に対する願いを彼に祈り、主イエスよ来たりませと呼び求めて表現することができます。私たちは常に彼の来臨を呼び求めるべきです。適応奉仕者編、主は私たちにいつ戻って来られるのかを知らせませんでした。したがって信者は日々目を覚ましている必要があります。信者にとって主の再臨は警告、励まし、奨励です。警告、マタイ25章11節、主よ、主よ、開けてくださいと言った。12節、しかし彼は答えて言った、まことに私はあなた方に言う、私はあなた方を知らない。13節、だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時がわからないからである。30節、この役に立たない奴隷を外の暗闇に放り出せ、そこでは泣き叫んだりはがみしたりする。警告というのは、勝利者にならなければ主によって否定され、暗闇に放り出され、泣き叫んだりはがみをしたりするようになるからです。ここの暗闇は 千年王国の主の臨在の栄光のある領域の外の暗闇です。泣き叫んだり歯がみしたりするという句は、まず火の池で滅びる邪悪な人に用いられています。信者は火の池に行き滅びることはありませんが、千年間暗闇に行くことは相当な苦しみを伴うはずです。励ましと奨励。21節、主人は彼に言った。よくやった、良い忠臣などれよ。あなたはわずかな事柄に忠臣であった。私はあなたに多くの事柄を管理させよう。あなたの主人の喜びに入りなさい。ふとのとわずかな事柄、この時代における主の働きを強調します。ふとのと多くの事柄、来たるべき王国での責任を強調します。ふとのと管理させよう、来たるべき王国で治める権威を強調します。フットノート、あなたの主人の喜び、来たるべき王国での主の享受を強調します。これは内側の満足であって外側の地位ではありません。主の喜びに預かることは最も大きな報奨であり、王国での栄光と地位にも勝ります。主の再臨は信者に対する励ましと報奨です。あなたは世の中で物質的に豊かであっても、または高い地位についていても、これらの事柄はあなたが勝利者になるかどうかとは関係がありません。あなたが勝利者になるかどうかは完全に1、生活の中で神人の生活を訓練し命において成長しているかどうかと、2、奉仕において忠心で霊的商売において儲けているかどうかにかかっています。姉妹の証、主の再臨は私の奉仕の励ましです。奉仕において失望することや弱くさせられることがありますが、主が間もなく再臨することを思うと励まされ強められます。私は特に詩歌756番が好きです。1節、我が王は再臨し万物は復興し、宇宙はあがなわれ救い完成する。我は雲の中の主の足音を聞き、主の栄光の密かな現れを見る。3節、心盲点にあり、目はただ主見つめ、口は主に会うことひたすら語る。主の再臨は間近、それは我のため、主の約束は不変、必ず成就す。6節、もはや千万の人も我を妨げず、路上の岩らさえも我が益となる。心霊復興せよ、この世を去らせよ、命の主を来ませ、我なれを待つ。祈り、おう主イエスよ、主は再来されますが、それがいつであるかは知らされていません。それは主が勝利者になるための警告、励まし、奨励のためです。勝利者にならなければ主から否定され、暗闇に放り出されてしまいます。毎日目を覚まして正常な神人の生活を持ち、主から与えられた信心を忠心に牧養し、主の来臨を待ち望みます。主イエスよ、来たりいません。